皆さんこんにちは。ブラインドテック JP へようこそ。パーソナリティの北畑です。さて、2週間に1回お送りしているこのブラインドテック JP ですけれども、今回でも5回目ということになります。実は、今日これ収録しているのがですね、5月の30日の、土曜日なんですけれども、この週末はですね、いろいろと、予定が重なった日なんですけれども、まずですね、明日31日日曜日には、これはまあ仕事の関係ですけれども、名古屋で、視覚障害者向け用具の展示会というのがありまして、そこに、行ってくる予定です。で、それとは別にですね、今日と明日30日と31日の2日間ですね、日本展示技能士協会という団体がありまして、一応私もそこの、会員になってるんですけれども、そこで、総会と勉強会があるということで、ぜひ参加したかった。この会員になって初めての、総会だったので参加したかったんですけれども、これが京都なんですね。で、私が今静岡にいて、京都で、展示技能士協会の、総会と勉強会があって、日曜日は名古屋ということで、ちょっとなかなかハードになりそうなので、残念ながら辞退してしまったんですけれども、なので、普段だと土日と2日間使って、たっぷりこの、ポッドキャストの内容を考えたりとか、もっと他のやるべきことをやったりとかっていうのができるんですけれども、明日ほぼ1日潰れてしまうということで、今日1日でどこまでできるかなというところで、なかなかバタバタしてるんですけれども、そんな中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、6月に、入ろうとしている。まあ、これ、配信は6月入ってますけれども、そろそろ梅雨入りの時期かなというところなんですけれども、まあ、それにしても、暑い日々が続いております。静岡は非常に暑いですね。まだ5月、6月の時期なんですけれども、もう真夏のような暑さで、なかなか大変です。これ録音するときですね、この日は普段エアコンつけてるんですけれども、エアコンの音がうるさいので、止めて撮ってるんですけれども、非常に暑い。できるだけ早く終わらしたいな、NG テイクを出さないようにしたいなと思いながら、録音しておりますが、まあ、そんなブラインドテック JP ですね、今回も、最後までよろしくお願いします。さあ、というわけで今回の本題に入りたいと思います。前回まで全4回のシリーズでですね、音声の編集ソフトオーダーシティというのを紹介してきたんですけれども、まあなかなか重い内容というか、盛りだくさんな内容で、いきなりこんな内容の番組なのかというふうに思われた方も多いと思うんですけれども、今日はですね、少し軽めの話題をお送りしたいと思います。まあ、オープニングでも言いました、時間があまり取れないということもあって、準備不足もありまして、ちょっと、あまり、本格的なというか、準備がたくさん必要なような内容がちょっと用意できなかったのもあるんですけれども、ちょっとお楽しみいただけるようなですね、コンテンツ用意しましたので、やってみたいと思います。で、今日のテーマなんですけれども、突然ですが、電子楽器のご紹介です。全然ブラインドテック JP じゃないじゃないかという話も聞こえてきそうなんですが、なぜこの番組で取り上げたかっていうのは、後々お話をしてみたいと思います。で、今日取り上げる楽器なんですけれども、これはですね、カンプレという楽器です。簡単プレイコアを略してカンプレという名前がついております。実は、一度ツイキャスの配信でご紹介をしています。これを購入した直後に、生開封でもなかったか。まあ、わからないなりにマニュアルを見ながら触ってみる様子というのをお送りしたことがあったんですけれども、まあ、ちょっとその後、なんとなく分かってきたこともありますので、改めてこの番組でやってみようという趣旨です。 で、このカンプレートは何なのかという話なんですけれども、もしかすると皆さんの中には、インスタコードという楽器の名前を聞いたことがある方がいらっしゃるかもしれません。視覚障害者の世界でもですね、ラビットという会社、視覚障害者向けの販売店がありますけれども、そこで、販売されていたりも最近はするようです。あるいは、視覚障害の YouTuber の方が紹介されていたりしたのも、お見かけしていますけれども、まあ簡単に弾ける、楽器を演奏できない人でも誰でも弾けるというふうな、電子楽器なわけですけれども、まあそれと同じメーカーが作っている、ものです。ギターと、電卓を、組み合わせたようなものというふうな紹介をされてるんですけれども、別にギターのような形をしているわけではなくて、ただ、後で詳しく紹介しますが、四角い機械なんですけれども、ボタンを押すだけで音が鳴ると。で、ボタンで、リズムを刻むことによって、音楽が演奏できますよというふうなコンセプトの楽器になっております。ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。私はもともとギターを弾いているわけですけれども、なので、まあ、音楽とか楽器にはある程度馴染みがあるんですけれども、たまにはこういう風なですね、ちょっと、本格的な楽器とは違うものも触ってみようかなということもあり、実際に購入してみましたので紹介してみたいと思います。それでは、いつものように BGM を止めてですね、カンプレのご紹介していきたいと思います。はい、それでは、カンプレ、簡単プレイコア、今目の前にあります。まず外観の説明からしてみたいと思います。縦長の、ま、長方形の形をしておりまして、表面のところに、ボタンとかつまみとかが、ついています。表面というか上の面ですね。で、側面のところにもいくつかボタンとか端子があったりするんですけれども、まあ順番に見ていきましょう。まず、本体、ですね。これをもし、お持ちの方、あるいは買ってすぐの方が聞いてることも一応想定して丁寧に説明してみますが、向きはですね、押しボタンが上というのは先ほど言いましたけれども、上下左右の話なんですが、右、上の角のところにですね、縦にこう動かせる、レバーのようなものがついているのが右上になります。で、ぐるぐる回せるつまみが左上の方についているのが、正しい向きです。で、この状態で、まず、表面の部分なんですけれども、左上のところに、四角いディスプレイがあります。このディスプレイはただ表示されるだけではなくて、タッチパネルにもなっています。なので、ブラインドテック JP 的に、視覚障害者の立場から言うと、うっかり触ってしまうと、何か、操作されてしまうことがあるのでご注意ください。本当はこのディスプレイのタッチ操作を無効化できるといいんですけれども、今私の探している範囲ではそんな設定は見当たらなかったので、使用者側が意識するしかないかなというところです。そして、そのディスプレイの右側にですね、縦に2つ、丸いつまみがついております。どちらもクリック感のあるつまみなんですけれども、まず上のつまみが、音量を調整する、つまみ、上ダイヤルというふうに、呼ばれてますが、これを回すことによって音量が変わります。で、実はこのつまみ、押し込むことができるんですね。音聞こえてるかわかりませんが、押し込むことができます。この上ダイヤルを押し込みますと、今鳴ってる音を止めるということができます。そして、下のダイヤルなんですけれども、これを、押しますと設定のメニューが開きます。で、メニューが出てる状態でぐるぐる回すことによってメニュー項目を選んでいくことができます。まあ、カーソルの上下移動になるわけですね。で、回して、このメニュー項目を実行したいなと思ったら、またこの、下のダイヤルを押し込めば実行されるということにはなります。ただ、視覚障害者の仲間の方は、よく、経験あると思うんですけれども、今どこを選んでるかわからないと という問題があります。ここはきちんと実は工夫されてますので、このつまみ、押すことは確かにあるんですけれども、回す必要はほとんどないかなというところです。まあ、詳しくは後で、見てみたいと思います。そして、その下なんですけれども、丸いボタンがたくさん並んでるんですが、まず、一番上の段に4つ、真ん中にくぼみがついた、ちょっと他とは雰囲気の違うボタンが4つ並んでます。これが、スロットボタンというふうに呼ばれています。このさらに下にあるボタンを使って演奏するんですけれども、その、音色だったりとかリズムの、セットを切り替えるためのボタンです。簡単に言えば、一番左を押すと A メロのセットが出てきて、その次のボタンを押すと B メロが出て、さらに右を押すとサビが出て、一番右を押すと、アウトロが出てくるみたいな、そんなイメージなんですけれども、これスロットボタンですね。で、その下、縦に1、2、3段、横に、1、2、3、4、5列のボタンが並んでいます。等間隔、まあ、縦と横は幅違いますが、特にこの、合計15個のボタン、区別は触っただけではできないんですけれども、左から3列の部分と右側の2列っていうのはちょっと意味が違いますので分けて説明してみたいと思います。まず左側の3列ですけれども、これが、数字のボタンです。電卓と同じ並び順になっていますので、左下の角が1、その右が2、そして3。で、1の上が4、2の上が5、3の上、左から3つ目が6、そして左から7、8、9というふうになっております。これが音階に対応すると考えるとわかりやすいと思います。1番がド、2番がレ、みたいな感じですね。ただ、ドレミファソラシ7つしかないわけですけれども、ここは9個までボタンがあります。この8と9というのは、いわゆるシャープとフラット。8を押しながら、1から7のボタンを押すと半音低くなります。9を押しながら演奏すると半音高くなるということですね。まあ、これも後で実際に、音を出しながら見てみたいと思います。そして、その右の2列ですけれども、これは、コードの種類を切り替えるボタン。いきなり専門的な話になってしまいますね。まあ、音の、そうですね。構成というか、明るい暗いとか、そういうことなんですけれども、いうのを変えるボタンです。これは、音楽のことをある程度知ってる方だと、ピンとくるかもしれませんし、よくわからないなという方もいらっしゃるかもしれませんが、後で音を出してみたいと思いますので、とりあえず、左側の3列が、音階のボタン。右側の2列がコードの種類を変えるボタンだということだけ、覚えていただければ十分かなと思います。上面はここまでです。で、それから、側面なんですけれども、まず、上側です。上の、右上、ですね、表面に近い側、表側と言いましょうか。横に3つ、ものがあるんですけれども、一番右の少し、くぼんだような形になっている部分があって、これが電源ボタンです。これを一回軽く押すと電源が入ります。で、電源がオンの時に長押しをすると電源がオフになります。そして、その電源ボタンの左隣に、USB-C のポートがあります。大事なことを言ってませんでしたね。このカンプレは充電式になっております。乾電池とかは特に入っていません。今もこれ、充電済みの状態なんですけれども、この USB-C から充電ができます。そして、ですね。この、充電の USB ポートの左隣に少し、大きな横長の穴が開いています。これが、グローブポートというもので、実はこの穴、この USB ポートの横、それからその真下、裏面に近い方ですね。そして、電源ボタンの下にもあります。3つあります。で、これすべて同じこのグローブポートなんですけれども、役割がありまして、 表面側の、左端、USB 端子の横についているのがポート A という、I2C という通信をするための穴です。その下にあるのが、ポート B、GPIO 通信用の穴。そして、右下ですね。残り一つが、ポート C、UART 通信用というふうになっています。このあたりはですね、周辺機器との接続に使うらしいんですが、私はやったことがありませんので、今回は省略いたします。そしてですね、奥の側面はそんな感じなんですが、手前の、真ん中あたりにヘッドホン端子がついています。丸い穴ですね。いわゆる 3.5 ミリの、穴なんですけれども、今日は、ここに、ケーブルを挿してですね、放送機材、ミキサーという機械に、つないで直接音を出したいと思います。本体にもスピーカーがあるんですが、ちょっとそれをマイクで拾うのは音があまり良くないので、ヘッドホン端子から取ってお送りしていきます。で、この手前側なんですけれども、両サイドに、ストラップを通す部分が、固定する部分がついております。で、これ買いますとですね、首から下げられるような、ストラップがついてまして、その、ための穴ですね。まあ今はちょっと使いにくいので外してあるんですけれども、首から下げて、まあ演奏するようなこともできるかなと思います。そして、次ですね、ちょっと行ったり来たりしてますけれども、右上の先ほど言いました縦に動くレバーなんですけれども、これはシフトレバーというふうに呼ばれているものです。上に動かすこと、下に動かすこと、そして押し込むという3つのアクションができます。これはですね、他のボタンの機能を変えるような役割、このシフトレバーという名前の通り持ってまして、このレバーを上に上げた状態で操作をするとか、このレバーを下げた状態で操作をするとかいうふうなコマンドがいくつかあったりします。そして、本体の左右の側面なんですけれども、真ん中よりちょっと下、あたり、ちょうど真ん中ぐらいかな、に、左右一個ずつ、押しボタンがありまして、これがサイドボタンというものです。押すとちょっと硬いんですけれども、何ですかね。ちょっと段差になっている部分があるんですけれども、表面に近い側に。その段差になっている部分を、全体を押すことができるという感じです。わかりやすい、指先で押せるようなボタンではなくて、ちょっと大きめのボタンが、ついています。で、ここがですね、まず右側のサイドボタンというのが、自動演奏モードの切り替えというのができます。まあ、後でやりますけれども、普通はこの数字ボタンを自分でリズムに合わせて押しながら演奏するんですけれども、この右側のボタンを使って自動演奏のモードにしておくと、ボタンを一回押すだけで、ある決められたリズムを、演奏してくれます。そのリズムも、実は各音色ごとというか、曲ごとに決められていて、別にこの機械全体で一貫した何かというわけではないんですけれども、そういうことができます。で、左側のサイドボタンというのを押しますと、メニューモードに、入ります。さっきの下のダイヤルを押すのと同じことです。さらにですね、このメニューを操作しているときには、さっき下のダイヤルを押すと確定になると言いましたけれども、実は右のサイドボタンが確定、左のサイドボタンがキャンセルっていう風な、使い方にも、使われます。そして、左の上にある縦に回るこの、ジョグダイヤルというものなんですけれども、これがですね、曲のキーを変えるための、ものです。演奏したい曲に合わせて音を上下させる、時に使います。そしてこのダイヤル、ジョグダイヤルの表側、上側に、TF カード、スロットというふうに呼ばれてるんですが、要するに、マイクロ SD カードのスロットがあります。さらにですね、実は、この、サイドボタンとジョグダイヤルの間、左側ですね、に、リセットボタンというのが、 ちょっと奥まったボタンがあるんですが、まあこれは、普通は使わないので、気にしなくていいかなというふうに思います。まあ、主に、操作するときに使うのはこのあたりなんですけれども、この両側の、サイドボタンの手前側にですね、まあ裏面に近い方ですけれども、ちょっと、網のようになっているギザギザしている部分があるんですが、ここが内蔵スピーカーになっております。結構大きな音が出ます、このスピーカーは。ただまあ、そんなに大きなスピーカーではありませんので、ベースとかですね、ドラムとかそういう、こう、細かい部分までは聞こえない感じはするんですけれども、とりあえず音を出すっていうことにおいては、まあ十分音が出るかなと。音量としては十分出るかなという感じになっております。というわけで、まずは、ちょっと複雑な形をしているので説明時間かかりましたけれども、カンプレの外観についてお伝えしました。さて、それでは、早速ですね、電源を入れて音を出してみようと思います。どんな音がするのかなというところもあると思いますので、やってみます。先ほども言いました、今これは、放送用の機材、ミキサーに、カンプレのイヤホン端子を差し込んだ状態です。で、電源ボタンを押してみたいと思います。電源ボタンは、本体の上側の、右ですね、右上の部分です。短く一回押します。はい、押しました。そうすると今、プチって音が実は入ってしまった、ノイズなんですけれども、入ってしまいました。これが、電源が入ったということだと思います。で、試しにですね、さっきの数字のボタン、表面の手前の方にある数字ボタンですけれども、一番左下にある1のボタンを一回押してみます。はい。ギターの音がしてます。はい。これだけです。機能としてはこれだけです。ボタンを押すと、音が鳴ると。基本的にはそれだけです。それをどう組み合わせていくかっていう話をこれからしていきます。今これはですね、本体に、ソングというのがいくつか入って、曲ですね。いくつか入ってまして、その中の、0番という番号がついている、一番、最初のものですけれども、シンプルギターというのが選ばれている状態です。何番にどんなソングが入っているっていうのは、カンプレのウェブマニュアルというのを見るとわかります。スクリーンリーダーでも読めますので、そちらも合わせて参照してください。で、かつですね、今これは、さっきスロットっていうのを言いましたけれども、スロットの1番が選ばれている状態です。押すたびに、ギターのストローク、ピックでジャランと弾いたような音が1回鳴るということです。まあ、これがわかりやすいので、これで各ボタンの話をしておこうと思います。ある程度音感のある方が、多分この番組のリスナーさんの中には少なからずいらっしゃるのかなと想像するんですけれども、今1番を押しますと C というコードがなっております。ドミソですね。で、1、2、3、4、5、6、7というボタンがドレミファソラシだと言いました。押してみましょドレミファソラシですね。今これは、キーが、曲のキーが C だった場合に、ちょうど都合がいいようにできています。単純に半音ずつ、半音、全音ずつ上がっていってるわけではなくて、まあ、楽器をやってる方だとメジャーコード、マイナーコードっていうのがあるのはご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、そういうのが交互に切り替わるようにできてます。なので、例えば、日本でよく使われるコード進行なんかをですね、こうリズムに合わせて、せーの、1、1、1、1、5、5、5、5とかです。6、3、同じ音繰り返してます。4、1、4、5、なんていう風に演奏できるわけです。簡単ですね。で、コード集の話を、少ししておこうと思います。 これは和音の構成が変わるという意味なんですけれども、今、位置を押しますと、ここはちょっと、コードの名前を言うしか説明のしようがないので、いきますけれども、C のメジャーコードがなっております。普通のドミソですね。で、一番右の段の、一番上端のボタンを指1個で押さえながら、これだけでは何も音出ませんが、これを押した状態で位置を押してみます。これ SUS4 というコードですね。これを弾いてから、このボタンを離してメジャーコードを弾くなんていうコード進行よくありますけれども、SUS4 です。で、その下のボタンを押しながら弾いてみます。これはメジャーセブンスというコードですね。で、さらにその下を押しながら弾きます。アドナインスというコードです。ちょっと特殊なコードかもしれませんが。で、右から二つ目の一番上。これもっと特殊ですね。ディミニッシュという名前だったと思います。で、その下を押すと、セブンスというコードですね。1のセブンスを弾いてから4に行くなんていうのはよくありますね。1を普通に弾いて、セブンスを弾いて、4を弾くなんていうこともよくあります。こういうことが簡単にできるわけです。で、一番下、右から2番目の一番下のボタンがスワップというボタンで、普通に弾くと、明るい響きの C のコードですけれども、これを押さえながら弾くと、C マイナーという、暗い響きの音になります。で、同じようにですね、今この状態だと2番を押すと、暗い響きの音が普通になるんですけれども、このスワップを押さえながら弾くと、明るい響きに変わります。という、ことになります。まあ、これを使って、演奏していくわけです。で、8と9はシャープとフラットだと言いました。今1を弾いてますが、9番を押さえながら弾くと半音上がります。8を押さえながら弾くと半音下がる。こんな感じですね。なので、こういうのを組み合わせて、演奏ができるわけです。で、スロットの切り替えも試してみたいと思います。今単純に、ただ1個しか音が鳴ってない、押すとバーンって鳴るだけというだけなんですけれども、2番のスロットに変えてみたいと思います。一番上の段に4つボタンがあると言いましたけれども、これの左から2つ目のボタンを1回押します。何も言いませんが、これでもう1回1番を押してみます。ポーンとなってますね。これはですね、もう1回押してみます。わかりますかね。押すたんびに、トントントントントントントントンと、アルペジオって言われるやつですね。なので、これを、せーの、1,2,3,4,5,6,7,8、1,2,3,4,5,6,7,8ってこう、リズムに合わせて弾いていくわけです。あえて今マイクに近づけて、キーの操作音を。入れてみましたけれども、こんな感じで弾いていくわけです。これがまあカンプレの基本的なやり方ですね。で、スロットというのは、1,2,3,4とボタンは4つなんですけれども、本当は8番まであります。5,6,7,8 はどうやって呼び出すかというと、さっきの右上のシフトレバーを引きながら、スロットボタンを押します。今試しに、5番を呼び出してみました。シフトレバーを手前に動かした状態で、一番左のボタンを押しました。これがですね、こんなパターンなんですけれども、 今、音を止めるためにボリュームの上のダイヤルを押し込んで止めました。実はこれは、さっきとはちょっと違うことになってまして、さっきは、もう一回戻しましょう。これに戻しましたが、これは、ボタンを押したときだけ。押したときに音が鳴るだけだったんですけれども、5番のスロットは、ゆっくり押してみますけれども、いわゆる裏拍ですね。ボタンを離したときにも鳴るようになっております。1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8 というスピードでしか今弾いてないんですけれども、実際はジャン、うん、ジャン、チカチカ、ジャン、ジャン、チカっていう風に、裏もなってましたね。これは指を離した時になるようになってます。ただ、それだとやりにくいので、初期状態では、この押す感覚を検知して、ちょうどその裏拍で鳴るように作ってあります。まあ、慣れてくれば、裏拍を自分で、弾けるように、設定もできたりします。それからですね、ちょっとまた分かりやすいように1番に戻しますけれども、何かの曲を弾きたいというときにですね、すべての曲がこの C の音だといいんですけれども、そうもいかないことがあります。そういうときにこの左上の、ジェグダイヤルを回すわけです。これ、回しても何のフィードバックもない上にですね、実はこの、ダイヤルは、一応クリック感があるんですけれども、ちょっと固めのダイヤルなので、本当に切り替わった時のクリック感と、そうじゃないクリック感とか混ざってしまうことがあって、ちょっとわかりにくいんですけれども、適当に今2段階ぐらい、上に回してみました。それでもう一回弾いてみます。今1番を弾いてるんですが、お気づきでしょうか？音が変わりました。さっきのは、これでした。1番です。で、また2回回して、1番を弾くと、音が上がりましたね。これで、違うキーの曲にも対応できますよ、ということです。もっと上げたくなったら、もっと上げてもいいわけです。上にずっと回していって、F というコードになりましたね。はい。というのも、演奏テクニックの一つです。元に戻します。はい。というのが基本的な演奏の仕方になります。はい。それではですね、問題のメニュー操作の話をしてみましょう。まあ、メニュー操作はいろんな設定にも使うんですけれども、まずやってみたいのは、曲を切り替えるということですね。ずっとこのシンプルギターばっかりでも面白くありませんので、曲を変えてみたいと思います。で、メニューモードに入るには、下のダイヤルを押し込むか、もしくは左のサイドボタンを押します。とりあえず今ダイヤルを押します。で、問題はここからなんですね。見える方が操作するのであれば、この下のダイヤルぐるぐる回して、目的の場所にカーソルを持って行って、それを押し込むという操作なんですけれども、間違って違うところを触ってしまう可能性がありますね、視覚障害者がやると。まあ、先人たちというか、私よりももっと上の世代の方は特にそうだと思いますが、こういうものをですね、何個目のメニューが何でっていうのを全部覚えて、使ってこられた、諸先輩方がたくさんいらっしゃるわけですけれども、このカンプレはですね、誰でも使えるように、演奏できるようにというのがコンセプトになっているという話がありまして、そういうことをしなくてもいいように工夫がされています。実は、メニューの各項目に番号が振られています。で、その番号を、さっきの演奏のボタンですね、数字のボタンで押すことによって直接指定ができるわけです。1から9まで、 そして、3の右横のボタン、さっきスワップっていうのがあったボタンが0になります。で、4、5、6の隣、セブンスのボタンですかね。右から2番目の中央のボタンです。これが、キャンセル。キャンセル、バック。バックか。バックボタン。その右が確定のボタン。で、右下の、角にあるボタンが、メニューを一気に、やめるというボタン。元に戻す。プレイモードに戻すというボタンです。で、何番が何というのは覚えるしかないんですけれども、私の場合はですね、ここで、よく使うものを覚えておきましたので、記憶に頼ってやりたいと思います。まず、ここで1を押すと1番がファイルという項目なので1を押します。で、確定のボタンを押します。あ、確定はもちろん、ダイヤルを押したりとか、右のサイドボタンでもいいです。で、そうするとファイルというメニューの中に入ったと思います。で、また1番がオープンという項目だと思いますので、1確定。どういうふうな、ソングを開くかというのを聞いてきてます。と思います。見えませんが、多分そうです。で、また1番が、初期状態で入っているプリセットのソングなので、1確定。で、さっきのシンプルギターが0だったんですけれども、1を飛ばしまして、2番を選んでみたいと思います。2は、シンプルピアノというのがあります。で、2、確定。で、一番右下のボタンを1回押すと、メニューを終了することができます。これで1番のボタンを押してみます。はい。ピアノの音に変わりました。演奏方法は一緒です。スロット2番に変えてみましょうか。ですね、さっき裏拍の話をしたんですけれども、どうもですね、私が設定を戻したつもりでいたんですが、裏拍は自分で押すような状態になってますね。今、1、2、3、4って4つ目だけ、1、2、3、4、ポンっていう、ベースが入ってるんですけれども、1、2、3、4つ目、押さえたままです。今押さえてます。離すと、裏拍が鳴ります。これが完全に自分で制御してる状態です。なので、ゆっくりした曲で裏拍を取るのが下手だと、という風な不格好な演奏になりますので、難易度が高くなります。この設定もさっきのメニューからできるのでやってみましょうか。メニューの3確定、3確定、で、1確定とすると、それでトップに戻りまして弾くと、自動で裏拍を演奏してくれます。はい。私がデタラメなリズムで、指を離しても大丈夫です。同じようにメニューの3、3で、2で確定して戻ります。そうすると、自分で制御する形に戻ります。まあ、これはお好みで、使い分ける感じになります。ではですね、もう一個何か別の演奏をしてみましょう。ちょっとギターとかピアノだけだとあまり面白くないので、またメニューの1、1、1。で、音色番号の、3番を選びます。これが、ポップ01、16ビート SW というふうに書いてあるんですけれども、今これ見ながら喋ってますが、ちょっと弾いてみるとこんな感じですね。どうでしょうか？だいぶ、豪華な音になってますね。で、ここで、自動演奏の機能の話をしてみましょう。今私は自分で、1、 1、2、3、4、5、6、7、8と弾いてるんですけれども、ここでですね、右のサイドボタンを押します。で、1番のボタンを1回だけ押します。今、ボリュームのノブを押し込んで止めました。もう一回右のサイドボタンを押すと、自分で、コントロールする状態に戻ります。で、さらにですね、ちょっと、踏み込んだ使い方としては、今これ豪華な音が鳴ってましたけれども、全部で、6パートの音色とフレーズが鳴るようになってます。で、このシフトレバーを下げた状態で1番から6番のキーを押すと、押した番号のパートがオンになります。シフトレバーを上に上げた状態で1番から6番のボタンを押すと、指定した番号のパートがオフになります。ではですね、シフトレバーを上げた状態で1、2、3、4、5、6と順番に押しました。で、シフトレバーから指を離して今1番のボタンを押しても当然ですが何も音が鳴りません。試しに1番のパートだけオンにしてみます。シフトレバーを下げて1というふうに押します。で、何もなしで弾いてみます。これはベースですね。で、1番をオフにして2番をオンにします。はい。ここにベースを足してみましょう。1番をオンにします。今、シフトレバーを下げた状態で1番を押しました。そうすると、こんな感じで両方オンになります。1、2をオフにして3番をオンにします。はい。4番。5番。6番。もしかすると最初からオフだったパートがあったかもしれませんね。聞き覚えがない音が鳴ってました。これで試しに全部オンにしてみます。そうすると、こんな感じで、全部のパートが同時に流れます。こんな感じで、まあ、複数のパートを使った演奏ができるわけです。さて、まあ、実際に、できることとしては、まあ、これが基本なわけですけれども、最後にですね、なぜ、この番組でこれを取り上げたのかとか、いう話を少ししてみたいと思います。ここから先は、演奏はせずに、お話をしますので、BGM を復活させまして、またやっていきたいと思いますが、二つ、注目すべき点があるなと思ってこれを買ってみました。まず一つがですね、先ほどもちらっと言いましたように、この、カンプレ、インスタコードもそうだと思うんですけれども、開発者の方が、障害者対応というのも意識して、作っているというふうに聞いています。そういうふうに実際、ウェブサイトなんかを見ても書いてあります。で、実際私は試したことがないんですけれども、いわゆる、肢体不自由の方が使うスイッチ類を使って、演奏することも、できるようにしようというふうな話があるようです。さらに、我々視覚障害者の対応としてですね、今、メニュー操作が点キーでできるっていうのは一つ大きなポイントだったんですけれども、将来的には、音声読み上げなんかも実装する予定だというふうに発表されています。本当はそれが実装された後で、読み上げ付きでデモをしたかったんですが、まあ、せっかくなので今の段階で一度やっておこうということでやっております。またそれがもし、実現すればまた改めて、やってみたいなと思ってるんですけれども、というのがあります。さらにですね、さっき、回しづらいなというふうに言っていたキーを変えるつまみですね。ジョグダイヤル。これを回したときに、今どこの音程が選ばれているのかっていう、 基準音みたいなものを出すようにも、したいというふうに、発表の回の動画で、言われていましたので、それも、確かにあると嬉しいなという感じがします。音感がない方だったりすると、よくわからないっていうこともあるかもしれませんけれども、まあそれでも、基準音がなれば、自分の弾きたい曲はどこの音なのかっていうのがわかるのでいいのかなというふうに思います。というふうに、視覚障害者も含めた障害者対応が意識されているというのがまず注目すべきポイントの一つ目です。で、もう一つ。今のがブラインドという立場での、話だったんですが、次はテックです。私は、そこまで詳しくないので、あまり詳しい内容に言及するのは、自分の首を絞めることになりますのでやめておきますけれども、このカンプレはですね、M5 スタックという、小型の、コンピューター、マイコンのプログラミングをするような人が使っている、デバイスなんですけれども、それを使って、実装されています。そこに、カンプレ用の、カンプレベースっていうのが、組み合わさってできているようなんですけれども、そういうですね、マイコンのプログラミングとか、そういうのが好きな方にとってすごく馴染みの深いデバイスから、動いているっていうのも注目すべきポイントかなというふうに思っています。かつですね、このカンプレのプログラムのソースコードというのが、ウェブで公開されていまして、誰でも、手元で、ビルドと言いますけれども、機械が動くように、プログラムを作ることができます。やろうと思えば改造もできると思います。知識があればですけれども。なので、すごく、視覚障害者で、こういう、マイコンのプログラミングなんかをやってる方も、数名私は知ってるんですけれども、そういう人たちにとっても、自分好みにカスタマイズしてそれをフィードバックできるっていう意味でも面白いかなと思いましたので、今回取り上げてみました。ただ演奏して楽しいのはもちろんですけれども、技術的なことに興味がある方、それから、視覚障害者の方ですね、にも、楽しめるんじゃないかなということで、紹介してみました。ちなみにですね、このインスタコードという会社は、もともとそのインスタコードという電子楽器があって、カンプレがあって、さらにですね、ギターの電子楽器を作ろうとしているという発表がつい先日ありました。これをですね、実際私が購入してみるかどうかはまだ決めてないんですけれども、このカンプレもすごく面白かったのでですね、このポッドキャストのネタというのも含めて、ちょっと検討してみようかなとは思ってるところなんですが、そんな感じで、誰でも演奏ができる楽器というのを、考えて作っておられるような、ところです。ぜひですね、私も、音楽が好きな視覚障害者として、この辺りの動きには注目したいなというふうに思いますけれども、またですね、面白いトピックがあればこの番組でも取り上げてみたいなと思いますし、音声読み上げが実装された日にはですね、ぜひもう一度、紹介してみたいなというふうに思っております。さて、というわけで、今回は、若干番外編的な要素もありましたけれども、電子楽器カンプレをご紹介しました。次回は、またパソコンネタに戻そうかなと思ってるんですけれども、またリクエストがあればこういう話もしてみたいと思いますので、また引き続きよろしくお願いします。というわけで今回、カンプレのご紹介をお送りいたしました。はい、というわけで、ここまでブラインドテック JP 第5回お送りしました。ついですね、音楽関係は私も、好きな分野でもありますので、つい、専門的な話を避けようとしても避けて通れないようなところもあって、大変だったんですけれども、お楽しみいただけていれば嬉しいなというふうに思います。さて、このブラインドテック JP ではですね、皆さんからのご意見、ご感想、ご質問、ご要望、何でもお待ちしております。 メールで、そういった、メッセージはお受けしたいと思います。メールアドレスは podcast@kitabatake1013.jp 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 までお寄せください。前回も言いましたけれども、無事にですね、Apple Podcast にも登録がされまして、本当の意味ではポッドキャストというふうに言いやすくなったなというところです。また、引き続きですね、こういうプラットフォームで流してほしいっていうふうなリクエストもお待ちしたいと思いますし、また、このポッドキャスト自体ですね、まだまだ、知名度がそれほど、高くないところもありますので、ぜひですね、面白いと思ってくださった方は、宣伝にもご協力いただけると嬉しいなと思います。というわけで、ここまで、ブラインドテック JP 第5回お届けしました。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。お相手は北畠和人でした。それでは、また再来週第6回目でお会いしましょう。